こんにちは、エニアグラム講師の中江美雪です。改めましてね、自己紹介をしてみようと思います。私は今インドネシアに住んでいます。これはね、主人の転勤で今2年になるんですが、このインドネシアに来た時もすごく面白いことがありました。実は私がね、宝地図を作ってみたいなって思ってたら、作る機会がありまして、実際に作ってみたら、急にね、主人から1ヶ月後に電話がかかってきまして、インドネシアに転勤するかもしれないって言われたんですね。で、その時は、名古屋からこう神戸に引っ越してきてまだ1年だったんですよね。で、中1の娘もいるし、もう次は転勤はちょっとないかなっていうか、単身赴任かなっていうので神戸を選んでいったので、最初はね、行く気はなかったというか、えっていう感じでした。だけど蓋開けてみると、私の宝地図を見たら、もう私の夢が叶うじゃん、ここに行ったらっていうところで、まあ、何を書いてたかというと、親子留学したいとか、英語話せるようになりたいとか、大きな家に住みたいとか、家政婦さんが欲しいとか、そういったことを書いてたんですね。で、インドネシアに行ったら叶うじゃんと思ったら、やっぱり行くって言って、そうするとやっぱり子どもたちもね、決意してくれて今に至ります。で、海外についていくとなると、結構夫婦生活がね、仲良くないと難しいと思うんですけど、実はね、我が家も不穏な時期がありました。というのも、私は結構ね、主人にきつくなってたんですね。感謝は言えないし、すごくダメ出しするし、間違ってるって言ったら逆ギレするし、で、上から目線で物は言うしっていうところで、こうどんどんこうね、嫌な奥さんになっていってました。で、そんな時に、主人がね、出張でなんかこう大きな荷物を持って出て行ってしまって時に、もうこのままね、別れてしまうんじゃないか、離婚してしまうんじゃないかと思って、帰ってきた主人にね、ようやく泣いてすがって謝ってっていうところがありました。だからずっと結構ね、険悪な時代があったんですね。で、そんな時に出会ったのがエニアグラムでした。で、エニアグラムと出会ったのは、もともとこうオンラインでね、学んでいたところでエニアグラムっていうのを知る機会があり、それを学んでみたら、私自身のね、心の変化に気づくことができました。というのも、私はこう完璧主義っていうタイプで、正しくありたい、完璧でありたい、自分をこうね、より良くしたいっていう欲求を持ってるんですが、その私がやっぱりこうね、間違ってるって言われることが私にとって地雷だったりとか、すごくストレスがかかると、人に厳しくなる。自分にも結構やっぱり厳しいところがあって、結構頑張りすぎちゃってたんですね。そうなると主人に厳しくなるっていうのを起こし、しかもその後こう自分を責めるっていうこともしてました。で、これがエニアグラムの地図通りだなと思った時に、すごくこうね、びっくりしたというか、自分自身の気持ちっていうのがよくわかるようになりました。で、一方で主人はタイプ6っていう人で、すごくこうね、家族思いで優しくて気遣いができる人だったのに、私はどんどんそのね、主人からありがとうっていう言葉をこうなくしてしまいました。スキンシップも多い人だったけど、やっぱり触れ合いもどんどんなくなっていきました。でも、エニアグラムを通じて、自分自身がストレスをためるとこんな風になるんだって理解できた時に、こうね、自分を立て直すっていうことがどんどんできるようになっていきました。そうして、やっぱり自分が笑顔で過ごせるようになると、自分に優しくなり、主人に優しくなり、家族に優しくなりって言って、どんどんどんどんね、家族が変わっていきました。で、エニアグラムっていうのは、古代ギリシャより伝わる人心把握術なんですね。もともとは師匠から弟子、師匠から弟子の、秘伝の書でした。それが1950年代に、スタンフォード大学の精神学者さんとかね、心理学者さんが明らかにしていって、人は本当に9つのタイプに分かれるのかっていう研究をしていったところ、それはね、間違いないっていうところで、どんどんこう多く広まっていくことになりました。なので、大手の企業でもね、活用されています。実際に、CIA とか Apple とか Google とかソニーさんとかトヨタさんなどが活用していると言われています。で、特にソニーさんなんかはリーダー研修って言って、書籍をね、出されています。 で生徒さんからね、トヨタの人から学んだことありますって聞いたこともありますので、やっぱりトヨタさんでは活用されているようです。でエニアグラムがね、他のツールと違ってすごく面白いなって感じるのは、あなたこのタイプですよって枠にね、しまったもんじゃないんですよね。なので図を見てもらうと分かるんですけど、あの矢印が書いてあるんですよ。人はね、環境や経験によって変わるっていうのをね、あの図は示しています。なので人は変わるものが前提なんですよね。例えばタイプ1の完璧主義な人であれば、きちんとちゃんとしなくちゃっていうところから、あのまあいっかっていう人に進んでいきます。そう、あの完璧じゃないと進めなくなっちゃうんですよね、完璧主義な人って。なのでこうまあいっかっていうね、気持ちをどんどんこうね手に入れていくのが成長になっていきます。でタイプ7のまあいっかっていう楽天家さんは、今度じゃあどうなるのかというと、あれもこれもやってみたいっていう人で、すごく行動力あるんですけど、まあ継続が苦手なんですよね。でそういう人たちはタイプ5に進めっていうところで、よく考えろっていうところで、深掘りの人に変わっていきます。で最終ね、エニアグラム の一番遠いところで言えば、課題はコツコツなんですよね。だコツコツ継続するっていうのがタイプ7にとっての課題なんですけど、エニアグラムの考え方としては、まあ、全ての数字をね手に入れることができる図になっています。まあ、それがすごく面白いところかなと思います。また逆に進むこともあるんですね。例えばタイプ1の人であればタイプ4の芸術家に落ちることもあります。なのですごく自分が人に厳しくなって、すごくヒステリックになって、すごくこう頼れなくなっていってっていう先は、実はね、うつ状態というか、あの自分は理解されないって言って、閉じこもってしまうんですね。それがまさにうつの様子だと思うんですけど、結構完璧主義の人が陥りやすいっていうのもその図を見てわかります。なのでエニアグラムでこうあらかじめね、自分の心のストレス状態、エニアグラムにはね、心は3つの層って言われています。なので健全、通常、不健全っていう層があるんですけど、自分の層を知ることによって、特に不健全な状態っていうことを知ることによって、あの自分の立て直し、自分が今ストレスかかってるんだよっていう気づく力がついてきます。でそれができるようになってくると、タイプ1の人がタイプ4の芸術家に落ちるような事態っていうのがどんどん防げるようになるんじゃないかっていうところで、エニアグラムで自分を理解するっていうのはすごく使えるツールだなと感じてます。でエニアグラムの面白いところは、やっぱり自分を理解するだけじゃなく、他者を理解するっていうところで、各タイプの根本的な欲求っていうものがあります。それを理解することによって、相手のね、地雷を避けることができたり、相手の欲求を満たすこともできます。でよくあるのが、タイプ2の奥さんがいたとして、タイプ2は献身家っていうところで、まあ、人との関わり、コミュニケーションを好み、すごくお世話を焼いてしまうんですね。でもタイプ5の旦那さんとかだったりすると、一人でね、没頭していたいっていう欲求を持ってたりしますので、すごくこう奥さんがね、ベタベタしてきたり、おせっかい焼いたりするのを嫌がるっていうところがあったりします。それはこうお互いのね、欲求の違いからによるもので、そこを理解することで、夫婦仲っていうのも大きく変わってきます。なので、エニアグラムを通じて、他のね、9つのタイプを理解すると、断然ね、人を理解する力っていうのはついていきます。で人を理解する力、自分を理解する力がついてくると、やっぱり自分の心がすごくこうね、揺れなくなっていく、穏やかになっていくことができます。でそれプラス、あの私がね、宝地図っていうところで、引き寄せの考え方を学んだ時に、人生が大きく好転していきました。なので、ベースとしてね、自分の心が整い、そうやってこう夢を描いたりするっていうことをすることで、実際にもちろん行動していくっていうことも大事です。でそういうことで人生は大きく変わるなと私の体験から感じたので、これをね、どんどんシェアしていきたいなと思っています。なのでこれからもね、ぜひ、聞いていただけると嬉しいです。